こんにちは、柴田理恵です。朝の来ない夜はありません。春の来ない冬はありません。明日の先には必ず希望があります。さあ話してください。もしもし、テレホン人生相談です。
あ、こんにちは。
こんにちは。今日はどんなご相談ですか？
今週末婚をしていまして、
はい、
平日は私は実家で、
はい、
主人は持ち家に一人で暮らしておりますが、
あ、はいはい、
半年後ぐらいから主人と一緒に暮らしたいという私の希望に、私の両親が猛反対しておりまして、
あ、
そのことについてご相談です。
あ、はい、今あなたはおいくつですか？
はい、私は40歳。
40歳、
主人が50歳、
はい、あ、50歳、はい、
で長女が7ヶ月です。
7ヶ月、はい、わかりました。はい、結婚なさったんですよね？
結婚は3年前に結婚いたしました。
結婚なさったけれども、
はい、
なんでご実家に今いらっしゃるんでしょうかね？
もともとは私が、うん、まあ、長女で家業もあるということで婿取り希望を、で主人は次男なんですが、一人暮らしですでに持ち家もあるということで、うん、まあ、婿は来れないということだったんですけれども、それでも二人結婚したいということで、平日は私が実家で家業を手伝いながら、うん、こちらに住んで、週末だけ夫の家に行くということと、
うんうん、
結婚する際には主人のせいになりますが、うん、まあ、主人が退職した際には、うん、名字を私の実家のせいに変えるということなどを約束して、
うん、
結婚を許してもらいました。
あ、なるほど。
はい、
じゃあその半年後に普通に考えたら何の問題もないような気がするんですけど、そのままご主人と一緒に暮らしても、その今ご長女さんで家業を手伝ってらっしゃるんだったらば、そういう人いっぱいいるんじゃないですか。
で
その要するにお勤めを実家でなさってて、お家が自分家っていうのは、
半年後には子供も保育園に預けながら、
うんうん、
主人の家から、まあ、私の家まで、まあ、50分ほどかかりますけれども、
うんうん、
まあ、車で通いながら実家のことも、まあ、家業のことも手伝いながら、
うん、
両親の面倒も見ていきたいとは思っているんですけれども、
うんうん、はいはい、
まあ、その話をですね、両親に伝えましたところ、
うんうん、
まあ、当初との約束が違うと筋が通らないし、まあ、子供の顔を毎日見たいなら、まあ、私の主人がこちらで一緒に暮らせばいいということで、まあ、孫育てを奪うのかとか、まあ、いつになったら楽をさせてもらえるのかということで、もう反対されております。
うん、私言っていいですか？随分理不尽な話だなっていうか、はい、自分の娘を何と思ってるんだろうってちょっと思ったりしたんですけど、その娘の幸せ考えたら、その旦那さんとお子さんと一緒に住むのが当然だし、
まあ、通常であればそのような考えが一般的かと思うんですけれども、
うん、
主人とは再婚なんですけれども、
一度あなたは
そうです、ね、
ご結婚なさってて再婚なさってる、
そうです。
ご主人は、
あ、まあ、初婚です。
初婚ですか？はいはいはい。
で、まあ、今まで、まあ、両親の言うには今まで自分勝手してきたんだから、
うん、
これからは家のために生きていってもいいんじゃないかっていうような話で、まあ、私もそれで、まあ、納得して、今まで、まあ、罪滅ぼしのつもりで家のことを手伝ってきたような意識ではありました。
うん、後継ぎはあなた以外にはいらっしゃらないわけですか？
まあ、3人姉妹なんですけれども、
あ、
まあ、妹一人はすでに嫁いでおりますし、
はい、
まあ、もう一人の妹も別に、まあ、勤めがありまして遠方に住んでおります。
ああ、なるほど。じゃあ、
長
女の勤めとして家を継ぎなさいっていうことなんですね。
そうですね、まあ、できればそうしていくのが私の希望でもあったんですけれども、やはり まあ、子供のことを考えまして、親子離れ離れではこの後、まあ、後悔するんじゃないかなっていう気持ちもあったので。
そうですね、その日曜日だけしかお父さんと会わないっていうのも、
そうですね、
なんかね、寂しい話ですよね。
は
い、
なんかもっとこう父親っていう感覚を子供にもしてほしいなっていう希望はあるんですけれども、
そのことは娘さんにとってお父さんっていうものは大事でしょっていう話はご両親にはなさいましたか？
そうしましたら、まあ、それは親のエゴだとか、まあ、母親ブルナとか、そんなの子供がわからないとか。
親のエゴっていうのは、どっちが親のエゴなんだ？
あの、私たち。いや、
逆じゃないですか。そう、ご両親の方が、じじばばのエゴじゃないんですか？
まあ、そう思うんですけれども、もう本当に、そのように言われてしまいまして、まあ、私たち夫婦も、まあ、あまり争いを大きくしないで丸くこう収めた形で一緒に住めればいいなと思って、まあ、そこでこう感情的に反論したりとかあまりしないんですけれども、
何かすごくこうご自分のご両親に遠慮なさってる感じがするんですけど、何か例えば経済的な援助をしていただいてるとか、なんか過去に何か偉い失敗したとか、なんかそういう何かあったりするんですか？
普通にごくごく普通だと思いますけれども、まあ、そういったことで、まあ、私の両親と話し合いを持ってもお互い全く平行線で話が折り合わなくてですね、私たちの考えてることが間違ってるのかななんて主人とも話しながら、もう半年ぐらいずっと悩んでるんですけれども、
結婚を親に許してもらうってこと自体が私おかしいな話だなと思ってるんですけど、
まあ普通でしたら自分たちの意思で結婚できる年齢ではあるんですけれども、やはりでも両親に今までこう面倒を見てもらったっていうこともあれば、やはりそうですね、
もう一度その結婚許してもらった条件を言ってみてください。
あのまず平日は実家にいて、週末だけ夫の家に行くということと、主人が退職した際には私の実家の姓に変えるということ、まあ、子供が小学生になる前に、まあ、できれば姓は変えてほしいというような希望も言われて、まあ、それを約束に結婚を許してもらいました。
なるほど。
なので、まあ、筋が通らないというような話の一点張りでちょっと前に進めなくているんですけれども、
お父さんお母さんとはあの昔からよくいろいろお話なさってたんですか？
まあ、そんなにこうよく話をする方ではないですけれども、まあ、何かこう問題があった時にはいろいろ話してはきましたけれども、
そんな特別こう話もできない、あんまり心が通い合わない間柄でもないわけですよね。
そうですね。
旦那さんのご両親というのは、
主人の父はもうすでに他界しておりまして、はいはい、母はもうまあ高齢ということもあるんですけれども、
じゃあちょっと先生に聞いてみますかね。
はい、はい、お願いいたします。
今日の回答者の先生は幼児教育研究の大原恵子先生です。はい、先生よろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは。
あのちょっとその前に伺いたいんですけども、はい、あの結婚前から家業を手伝っていらしたんですか？
はい、そうです。
そうすると今おっしゃった月火水木金までっていうのは、ずっと結婚前から引き継いだあなたの仕事の流れですよね？
そうです。
そうですよね。そういうことですよね。はいはい、だからこれは抵抗なく両親は受け入れたわけですよね。
はい、そうです。
でも私はね、これ一見表面的に見れば、両親がすごく悪い人ですね、一見見れば、はい、表面的です。言葉を捉えればそうなんです。で、両親が本当に悪かったら、あなたこんな電話なさらないと私は思ってるんです。
そうですね。
ね、あなた自身に自分に操作があったってことです。あなたが操作をなさったということです。
はい。
どういう操作かと申しますと、その場の帳尻合わせの人生航路を今歩んでるんだなぁと私は思ったんです。なぜならば、
はい、
今、夫が退職したら、
はい、
要するに名前を変えるとか、
はい、
現実ではないことで、この場、この先こういうことになったらば、はい、両親の不満はこれで解消できるわよで、今、はい、現時点で解消できるもの一つもないんですね。つまり、今は今、
はい、
この場を何とかうまく収めるやり方で来たんだと私は思ってるんです。
その通りだと思います。主人ともやはり、そんな感じで進んできたねっていう話はしてます。
で、これご主人様に行こうよりも、あなたに行こうのが強いでしょ？
はい、あの、名字を変えるっていうことですか？
いや、名字を変えるのは、あなたがどうしても彼と結婚したかったんですよ。
そうです。
で、瞬時、はい、もうこれだったらもう、親が反対することは先々へ持っていけばなるじゃないですか。当面無理はこの段階で通い込んでいいと、はい、あと名前はこれ大変だけども、でもあとご主人様は定年の時にどうなってるか、人生わからないんですよ。
そうですね。
それはあなた無意識に計算なさってるんです。 無意識に。
まあ、そのことについては、主人と私と相談した上で の結果ですので。
そうです。それなぜ言うかというと、
はい、
両親、過干渉ではなかったですか、あなたに対して。
そうかもしれないです
、ね。過干渉の人はね、その場限りので言ってしまうと、あまりにも両親が重たいから。で、両親の喜ぶことを言ってしまうんです。で、怒ったらもう許さないあなたは感情的になってしまって、
はい、
もうヒステリックになるはずなんです。
そうです。
それを両親が知ってるんですね。はい、だけど親からも離れられないんですね、あなた。で、これはね、このまま強引に、はい、あなたは赤ちゃんがっていうのはね、言い訳ですよ。
はい。
それを条件に家を出ようと、はい、それしか出る方がわからないんです、あなたの知恵では。でも、赤ちゃんって言ってしまったら、親としてはですね、はいはい、だったら、二人の時に、そういう生活をして、はいはい、赤ちゃんが生まれたらなぜうちに来ないかになるんです。
そうですね。
そりゃそうですよ。はい、つまり、これで分かったことは、あなたが自分の都合のいい人生で来たんです。また今度も、自分の都合のいい方法で、医療を出ようとしてるんです。
はい。
親はたまったもんじゃないですよね。
そうですね。まあできれば、まあ、うちの主人と同居するのは、両親は、まあ、構わないって言ってるんですけれども、
だと思いますよ、ええ、
主人はその、まあ、人生観とか、その価値観とかが違いすぎて同居は無理だっていうような、まあ、突然もう同活したりとか、そういうような、両親のところでは、一緒に暮らしてもストレスが溜まって、ダメになるのは目に見えてるというような話をするんですね。
一つの形でいいですか、はい、あれは聞いていて、それは無謀なと思うかもしれませんけど、一つの形です。
はい。
やっぱりこれ、本来ならば結婚した時にですね、はい、月曜日、水曜日、金曜日は彼のところに行くとか。
はい。
不規則にすればこれ問題なかったんです。
はい。まあ、ただ朝も早い仕事だったので、
それは理由。
どうしても、
はい。だって今回は強引にあなた出るんですもの。はい。あなたの一番いけないところはですね、いいですか、いろんな理由をつけるんです。
はい。
理由はないです。
はい。
あなたの性格は、理由付けで自分を正当化して、夫と両親を、私はこんなに苦労しながらまとめているようになるんです。
はい。
そして怒りが変わってくるんです。
はい。
でも理由はないです、これは。
はい。
そうでしょ？
はい。
今、夫は嫌だって言ってるんですね、同居は。
はい。
で、あなたが同居したいんです、彼と一緒に。夫
は
今でも我慢できると思いますよ。多分ね。ご両親は、あなたがいて自分たちの夫婦関係が保ってるんです。
はい。
じゃあ、決して話そうとはしないです。
はい。
話したときは、はい。ひどい喧嘩になりますよ。
そうですね。
ね。そしてその喧嘩をご両親は絶対にあなたに矛先向けないんです。お婿さんに向けます。
はい。
そうするともう、どうにもならないでしょ？
はい。
ですから、あなたと両親の関係は問題なくても、はい、夫が全部その火の粉をかぶってしまう可能性があるんです。
はい。
と、夫はあなたの実家に行けなくなりますよね。
そうですね。
その時どうなるかです、あなた。
もうすでにそんな感じではあるんですけど。
そうでしょ？
はい。
夫が操作してるんではなくって、あなたが操作したわけですよ。
はい。
自分でわかるでしょ、それは。
はい。
で、ご両親は絶対に、我が娘は原因とはしたくないのがあなたのうちの家系です。全部人様になりますから、
はい、
向こうが、ああなってしまってってなるんです。
はい。はい、
それを頭をしっかり入れといて、はい、今は早急に判断しないこと。
はい。
わかります？
ええ。
そして、お父様、お母様の話を聞きながら、そうね、そうね。そして、できたらですね、水曜日頃、ご主人様に来てもらうとか、どっかで不規則にしてるんです。
はい。
この半年間で、行ったり来たりとか。
はい。はい、
やっぱりその、余力と弾力がないと、
はい、
人間はそこに対応できなくなるんですね。
はい、
よろしいでしょうか、先生。
はい、
いや、確かに旦那さんはお婿さんじゃないですか。
はい、
この中で唯一他人なのは旦那さんですよね。
そうです。
うん。そしたら旦那さんのことを守ってあげなきゃいけないんですよね。あなたがね。あなたがご主人のことも考え、で、ご両親のことも考え、
はい、
で、逆にご両親とご主人が仲悪くならないように、こう繋いであげることが、大事なんですね。
はい。
はい。
わかりました。
はい。よろしいですか？
はい。はい、ありがとうございました。
はい。はい。失礼いたします。
失礼いたします。
はい。